2012年10月22日月曜日、ポンナインティーズ月曜担当パーソナリティー若です。ということで、今週第4週目です。よろしくお願いします。ということで、今週もお送りしていくわけなんですけれどもですね、先週水曜日に須藤大河さんが新たなパーソナリティーとして、入っていただきましたが、今週からまたさらにパーソナリティーもう一人増えて、いくことを、まず最初にお知らせをしていきたいなというふうに思います。新パーソナリティの方、土曜日パーソナリティとして、みたらいあきらさんが加入するということでですね、これで月、火、水、木、金、土、日と、7日間毎日更新されるポッドキャストとして、これからポンナインティーズお送りしていくことになります。よろしくお願いします。ということで、それでは早速、月曜限定コンテンツ、先週の振り返りを行っていきたいなというふうに思います。まず、先週のトークテーマは、私のサラメシと題しましてお送りしました。テーマ提案者は、私、若でございます。はい。では振り返っていきましょう。月曜日、私若は、まあ今現在の僕の昼ご飯っていうのは、弁当を自分で作ってる。ね、弁当男子ですよっていう話をしました。そして、中学校の時はですね、全校生と一緒に食べるスタイルで、ということで、まあ、小さい学校だったんで、ということで、ランチルームという部屋で、先生も生徒も学年男女をごちゃ混ぜになって食べていたという話をしました。で、今回のですね、トークテーマの振り返り、先週のトークテーマの振り返りなんですが、まあ、ちょっと話のボリュームが全体的にちょっと多めだったので、特に気になったものを各曜日でピックアップして、振り返っていきたいなというふうに思います。火曜日、ケクノさんはですね、中学時代に、まあ、リトルシニアリーグに所属していた時期がありまして、その時にランチジャーを持参しているという話がありました。まあ、その他、おにぎりのね、話でね、おつぶしっていうね、名言も出てきましたけれども、で、ランチジャーでちょっと僕思い出した話がありましてですね。多分これ北海道限定っていうか、まあ、北海道特有の、話だと思うんですけれども、北海道ではですね、小学校、中学校、高校との、冬の体育の授業の一環でですね、スキー場に行ってスキーをするというですね、スキー授業というものがあります。はい。まあ、場所によってはスケートをやったりする学校もあるんですけれども、大半の学校はスキーを、やることになっていましてですね。まあ、その時に、お昼ご飯として多くの人が持って行っていたのが、ランチジャーで、僕も実は、スキー授業の時はお昼ご飯必要だっていう時は、ランチジャーを持って行ってました。まあ、で、保温されたご飯、ね。しかもスープで、スープもね、一緒に持ってって、あったかいね、お昼ご飯が取れるということで、まあ結構割と多くの人が、ランチジャーでお昼を取るっていうことが多かったですね。ちなみに高校時代も、まあスキー授業というのはあったんですが、その時はスキー場にロッジでね、食堂で、ロッジに食堂があるので、まあそこで食べることがね、許可されてたんで、各自お金を持ってってね、ラーメンなんかをすすっていたっていう思い出なんかもあります。この話に関して詳しいことはですね、僕のやっているポッドキャスト番組、カラーデイズの方で、昨日配信した分でちょっとお話しさせていただきました。続私のサラメシと題して、配信しておりますので、まあ詳しい話はもしよければそちらでお聞きいただければなというふうに思います。はい。そして水曜日、須藤大河さん加入、新パーソナリティとして加入していただきました。ということで、まあ、自己紹介が中心的だったんですが、最後にですね、こんな話がありました。小学校の時にお好み焼きが給食に出て、花丸マーケットが取材に来たという話がありました。いやー、まあ、さすが、関西だなっていうね、ことで、まあ、多分、花丸マーケットが取材に来たということは、多分、本格的なお好み焼きが多分、給食に出たん、まあ、どういうスタイルで出たのか、ちょっとわからないところなんですが、まあさすがに僕はお好み焼きがね、給食に出たことは、まあない。僕の記憶の中ではないんですけれども、たこ焼きは出たことがあります。はい。まあ多分冷凍だったと思うんですけど、多分冷凍のものだと思うんですけども、たこ焼きはね、出たことがあります。はい。ということで、須藤さんの話でした。 続いて、木曜日、宮沢健さん。宮沢健さんは、なんとですね、先週、ポンナインティーズ史上初、2回にわたって配信するということでですね、かなりボリュームのある、40分くらいですかね、2つ足して、くらいにわたってですね、私のサラメシと題して、過去の話を中心にお話をしていただきました。で、まあ、その中で出てきた言葉として、給食でバターコーンラーメンが出てきたという話がありますが、実はこれ、僕も給食で出たことがあります。確かね、バターコーンラーメンのね、まあ、多分味噌味だったと思います。ていうか、まあ、バターコーンラーメンできたら、まあ、大体味噌だよねっていう感じなんですけども。はい、出たことがあります。まあ、数はそう多くなかったと思うんですけどもね、多分指折り数えるぐらいだったと思うんですが、出たことがある記憶がありますね。で、まあ、その他残儀とかもね、まあ、僕の住んでる田舎の学校でも出て、来ましたけれども、スープカレーはさすがにね、なかったですね、僕のところは。まあ、やっぱりそこは札幌が発祥の地ということで、やっぱりスープカレーはね、札幌で生まれたものですからね。で、まあ、予備校にはね、合格ラーメンっていう円滑りメニューがあるっていう話も聞いて、いや、なんかちょっと面白いなと思いましたね。で、それから宮沢さんですね、まあ、ポッドキャストの中では、収録されてなかったんですけれどもですね、各、エピソードの説明文のところにですね、追伸ということで、石狩汁といったメニューがあったことを思い出しましたって書いてましてですね、僕の住んでたところの給食メニューでもね、出た記憶があります。多分石狩汁だったんじゃないかな。石狩鍋をちょっと汁物にしたみたいな感じだったと思うんですけど、多分そんな感じのメニューじゃなかったなというふうに思うんですが、そんなの出た記憶もありますね。はい。金曜日、リンさん、香川県出身ですが、そう、香川といえば、そう、うどん県。ということで、うどんがね、有名ですけれども、そのうどんにまつわるお話もありました。高校時代に、まあ、高校の食堂でですね、うどんを頼むとなんと、冷凍のうどんがそのままドンと出てきたって、ね。で、自分で湯切りするっていうね、まあ、なかなかこれ、正直僕はこれ聞いた時に、なかなかの衝撃を受けたんですけれどもですね、これなんで自分で湯切りするのかなってちょっと考えて、僕なりに考えてみたんですが、これ多分あれなんですかね、香川となるとやっぱりうどん通の人が多分結構たくさんいて、麺の硬さを自分で調整するのかなと思って、その自分で茹でることによって、その硬い人も、硬いのが好きだっていう人もいれば、柔らかいの好きだっていう人もまあいるでしょうから、多分、なんかそんな感じなんじゃないかなっていうふうに、ちょっと僕は頭で想像を巡らせておりました。どうなんですかね、実際のところ。ちょっと僕は調べてないんでわかんないんですけどもですね。まあそんな感じで、いやー、まあなかなかね、香川県らしいお話を聞くことができましたね。はい。そして最後、日曜日、ウェントさんはですね、朝、ね、キッチンで昼食の弁当を見ると、おかずの楽しみがなくなるっていうね、テンションが下がるっていう話がありましたね。これはね、すごいよくわかる。僕も高校時代、弁当だったって話、先週の月曜日にしましたけれどもですね。いや、こう、お昼にワクワクして弁当を開ける気持ちはね、すごいよくわかるんだよね。いや、わかりますね、これ、本当に。そして、まあ、ウェントさん、埼玉県南部に、ね、まあ、いるんですが、バイキング給食がないという話もありましたね。まあ、僕はあったっていう話は先週したんですけども、バイキング給食。ね、自分、アンケートに基づいてメニューが決まっていましてですね。まあ、年に1回ですね。年に1回だけある、もう、生徒歓喜のイベントなんですけどもですね。そうそうそう、バイキング給食というものがありました。まあ、詳しい話は先週したんですけどもですね。で、そう、バイキング給食の時はね、いわゆる、給食のおばちゃんが来てね、こう、栄養についての説明なんかもね、してくれたりとかするんですよね。まあ、割とね、このバイキング給食の日はね、ほんと、これだけのために学校行ってるようなもんですからね。まあ、てか、普段もそうか。給食食べるためだけのためにね、学校行ってたりでもね、過言ではないぐらいね、給食は、いや、なかなか好きでしたね。で、まあ、ちょっと考えてみると、給食って割とメニューたくさんあるんですよね。その、凝ったメニューとかもたまに出てきたりとかして。まあ、こうやってみると、給食ってすごい文化だなってね、ちょっと思いましたね。はい。まあ、そうして、先週の結論ということで、まあ、ちょっと一言でまとめると、まあ、提案者としても、ちょっと一言でまとめるとですね、まあ、お昼ご飯のエピソード各パーソナリティさん、エピソードたくさんありました。まあね、思惑通りの展開になってね、僕としては、まあ、いろんな話が聞けて、本当に楽しかったです。ありがとうございました。まあ、各パーソナリティの、方のお昼ご飯の話を、ちょっと参考にね、僕の、 まあ、今後のお昼ご飯の参考にしていきたいかなというふうに思います。まあ、皆さんも、まあ、何か感想ありましたら、メールフォームの方にお寄せください。ということで、以上、先週のトークテーマの振り返りでした。それでは、今週も始めていきましょう。若のトーンナイティーズ。改めまして、こんにちは。ポンナインティーズ、月曜パーソナリティー、ワカです。それでは、早速、今週のトークテーマに、行ってきましょう。今週のトークテーマは、都会と田舎の違い。はい。ということで、今週のトークテーマ提案者は、金曜日パーソナリティーのリンさんです。はい。ということで、まあ、早速、お話ししていきましょう。都会と田舎の違いということでですね。まあ僕は現在、ポンナインティーズのプロフィールにも書いてありますが、北海道は札幌市に在住しております。まあね、ですが、まあ僕が札幌に住み始めたのは、およそ1年半前からでですね、僕は生まれてから18年間は、北海道の、まあ道東、まあ東側ですね、の地区の、まあとある、田舎町を点々と移動しながら過ごしておりました。でですね、多分ですが、まあ、田舎町を点々したっていうと、まあ、どれぐらいなのよっていう話になるんですが、5つ6つぐらいはね、町を点々としていまして、まあ、別に普通に、うちの父親がね、転勤族だったんで、っていう話なんですが。まあ、その回あってですね、小学校、中学校、高校、全部でして、足して、8校ぐらい行ってます。はい。まあ別に大した人に自慢できるような話ではないんですけれども。はい。でですね、まあそんなことで、まあいろいろ点々とはしていたんですが、まあ大体田舎町でしてね、多分、ポッドナインティーズキャスターの中では多分一番僕が田舎に住んでいたと。一番田舎らしい田舎に住んでいたと思うんですよ。まあ、ですが、まあ、先ほども言った通り、ここ一年半はですね、まあ、北海道の県庁所在地、そして政令指定都市なんで、まあ、もう都会ですよね。言ったら都会の札幌市に、まあ、います。まあ、そこでですね、まあ、両方、都会と田舎、両方とも、まあ、住んだことのあることからですね、まあ、僕、まあ、今回月曜日はですね、まあ、田舎の話が大体多分中心になっていくと思うんですが、まあ、田舎と都会、まあ、どちらも比較してお話をしていきたいかなというふうに思います。はい。それでですね、まあ、まずね、都会の人が抱く田舎のイメージっていうのはどんなもんなのかなっていうふうに、まあ、思ったりもするわけなんですけどもね、田舎に住んでるものとし、田舎に住んでいたものとしては。まあね、まあ、よく話に聞くのはね、田舎に住んでみたいっていう話をよく都会に住んでる、ずっと住んでる人は、よくそういうことを言ったりする人もまあいるようなんですが。まあそんな幻想を持っている人がもしリスナーさんの中にいたらですね。まあその幻想は、捨てた方がいいと思います。はい。もう本当にね、住みにくいだけですから。今日はですね、都会の人がもしそんな幻想を抱いてたら、その幻想を潰してやろうかなと。月曜日は思います。はい。で、まあ、田舎といってもですね、僕は二種類あると思うんですよ。二種類田舎はって。田舎の定義、まあ、人とか場合によってですね、これ二つ存在すると思うんです。一つは、本当に、右を見ても、左を見ても、何にもない。ね。田んぼしか広がってないという、まあ、いわゆる皆さんが頭の中で描く、田舎。まあ、言ったらまあ、若が、僕が住んでいたような、街ですね。まあ、今回、月曜日は、こちらを田舎として捉えます。はい。で、もう一つは、ですね、都心部の郊外。ね。少し移動すれば、都心部があるっていうね。まあ、だから札幌で言うと、まあ、ちょっと中央区ではないんだけれども、っていうところで。まあ、ちょっと札幌でも、まあ、どっちかというともう隣町に行った方が近いような場所のことを田舎っていう人もまあいるみたいです。まあ2チャンネル的に言うとイオンがあるところですね。 イオンはよく、都心部の郊外にね、建てられますけれども。まあ、イオンがあるところ。うん。お田舎という人もまあ、いるみたいです。まあ、これはね、都会に住んでる人が多分そう呼んでるんでしょうね。何にもないところとかって言うんですが。僕はこれね、おかしいと思うんですよ。まあ、よく僕もね、札幌のまあ、僕は某所に住んでるんですけれども。僕の住んでるところも、まあ、いや、田舎ですよねってたまによく言われるんですが。いやいや。ここで田舎とか言ってたら、本当の田舎住めないよって僕はね、いつも言い返すんですけども。ね。だからもう、都心部の郊外は、いや、それは都会だからってね、僕は思ってるんです。はい。ということで、まあ、田舎の定義。まあ、一つは本当の田舎。もう一つは都心部の郊外。まあ、二つあるんですが、まあ、月曜日的には、前者、ね、右を見ても左を見ても何にもない、いわゆる田舎を指して、いこうかなというふうに思います。それでは、ここからはですね、僕の、まあ、かつて、1年半以上前になりますが、に住んでいた、18年間住んでいた田舎町についてお話ししていきたいかなというふうに思います。で、まあ、18年間、僕はずっと同じ町にいたっていうわけではなくて、およそ3、4年ぐらいの周期でコロコロ町が変わっていたわけなんですけれども、現在、実家のある町について話していこうかなと思います。まあ、もちろん他の田舎にももしかしたら言えることではある。まあ、言える部分あると思うんですけれども、まあ、ここでは今実家のある町のことについてお話ししていきたいかなというふうに思います。でですね、僕の住んでいた田舎町、まだ実は僕、こうネットの場で誰にも行ったことがないんですが、身内以外には誰にも行ったことないんですけれどもですね、僕の住んでいた町、多分北海道民でも読めない人がいます。はい。地名が読めない。多分、間違いなく道外の人はね、読めません。うん。難読地名ってよく言われたりして。その昔、まあ、その昔って言っても割と最近なんですが、秘密の県民賞っていう番組ありますよね。日テレ系でやってる。あの番組でちょっと取り上げられたこともあります。まあ、どこかは言いませんけれども。はい。でですね。まあ、で、まあ、田舎にこれはね、札幌に住んで、まあ、若さんどこに住んでるんですかとかってよく聞かれることがあるんですよ。自己紹介とか、時のとかに。若さんどこ出身ですかってよく聞かれるんですが、僕はですね、本当の地名で答えることは、まあ、まずないですね。まずないです。ケクノさん、まあ、火曜日パーソナリティ、ケクノさんとは、まあ、何度もオフ会をやっているんですが、ケクノさんにも多分、本当の、実家の住所はね、言ってないんですよね。ごまかしてます。はい。まあ、で、僕は自分の地名を言うのが恥ずかしいというよりもですね、多分言ってもわかんないと思うので、その隣町にある比較的大きな市の名前を僕はいつも挙げていってます。はい。ね、本当の地名言ってもどこにあるのか理解されないので、うん、まあなので、比較的皆さんがわかるような地名で言ってます。まあ実際僕その、隣町の市にある高校に通っていたので、まあ別に間違いじゃないんですけどね。出身地間違いではないんですが、まあそういう風にして、本当の地名がなかなか言えないというのも、まあ一つあるかなと思いますけれども。でまあ、ここから本当に田舎の話をしていきます。多分この話を聞いて、最後今日月曜日終わる頃には、もう田舎には絶対に住まないぞと、多分リスナーの皆さん全員思うんじゃないかなというふうに思います。じゃあ恐ろしいことを一つ一つ挙げていきましょう。まず僕の住んでいて田舎。コンビニは二つです。はい。合計で二つです。はい。ローソンとセブンイレブンとかそういう、ローソン3店舗でセブンイレブン2店舗とかそういう話じゃなくて、ね。2店舗しかないんです。はい。まあ、ちなみに一つはローソンで、もう一つは北海道の、まあ、割と有名なコンビニ、セイコーマートっていうね、コンビニがあるんですけども、まあ、地元ローカルのコンビニですけども、まあ、の以上2つしかなくてですね、もうセブンイレブンがないんですね。 って、まあまたちょっと後で話すかどうかわかんないですけども、もうだから僕はあの実家に帰った時に買い物する場所といえばもうローソンっていうね、まあ、自分の僕のこの住んでいた街にですね、スーパーと呼べる場所がないんですよね。そうだからまともなスーパーね、その隣の市まで行かないとね、ないっていうね。そう、スーパーと呼べる場所が本当にないんです。本当にない。てかね、今多分スーパーないです。なんか、この間潰れたっていう話を聞いたんで、唯一スーパーっぽい、ね、あの、なんとか商店みたいなところあったんですけども、そこ潰れたっていう話を聞いたんで、今本当にスーパーないですね、僕の実家。で、公共交通機関、ね。まあ、鉄道、バス、いろいろありますけれども、バスのみです。はい。JR は通ってません。まあ、よく北海道ね、全市町村通ってるんじゃないかっていうね、勘違いする人がたまにいるんですが、ないからねっていう話で、JR すら通ってません。交通機関、バスのみです。はい。しかも、そのバス、非常に使い勝手が悪いです。1時間に、なんと、バス1本しか通りません。はい。マジです。しかも、田舎です。同じバス停に、バス停、一箇所のバス停にですね、1経路しかありません。まあ、札幌だとですね、バス停一箇所で、まあ、2、3経路、ね、ある、ですよ。だいたい2、3経路ぐらい、通ってるんですが。まあ、なんせ田舎です。1経路しかないんです。1経路しかないのに、1時間に1本しか走りません。はい。本当です。1時間に1本しか走りません。1時間に2本走る時間はありません。はい。ないです。で、まあ、1時間に1本走ればいい方で、最悪、次のバスまで2時間待ちっていうのもですね、もうザラにあります。高校時代そうでした。高校時代、6時に、学校で勉強が、講習とかがすべて終わって、そして6時に終わって、さあ帰るぞっていうなるんですが、僕の帰る時間は、7時45分に学校の前を出るバスっていう、それしかないんですよ。だから1時間45分、時間を潰さなきゃいけなかったんですね。なんでまあ2時間待ちなんでもザラです。はい。で、まあ、本当に非常に不便でね。うん。しかも、ね、めちゃめちゃ、その、僕の通ってた高校まではすごく距離が遠くて、自宅からまあ、高校まで30キロぐらいありましたね。うん。バス代が、片道780円っていうね。往復したらもう、1500円いっちゃうっていうね。1日学校に行って帰ってくるだけで1500円取られるっていうですね。まあ、なかなかの、田舎クオリティっていうことで。まあ、そうそうここまで田舎に、ど田舎に住んでいる人は、まあ、いないでしょうねっていう話なんですけどね。で、まあ、さらに、娯楽の話をしましょう。映画館。一番近い映画館が、片道2時間です。はい。車です、もちろん。徒歩じゃないですよ。車です。車で、一番近い映画館まで片道2時間かかります。だからもう映画を見に行くっつったら本当に丸1日かかる、もう大掛かりなイベントです。うん。なので僕は、田舎にいた頃は、あまり映画というものを、まあ見たことがありませんでした。1年に1本もう見ないです。見ない年普通です。だから僕は大学生になるまで見た映画の数が、多分2、3本です。はい。そうなんです。なので、映画なんていう娯楽には、僕は全く触れてきませんでした。田舎にいた時は。そしてさらに、つい最近まで、田舎は ADSL が主流でした。はい。マジです。はい。もう2010年代に入ってるのに、ADSL が主流でした。つい最近になって、やっと僕のその実家のある町、光ファイバー網が全域にやっと引かれまして、やっとどこに住んでても光ファイバーが引ける、見られる、繋げられるっていう状態にやっとなりました。 割と最近です。本当に割と最近です。そしてまあ、こういう通信網系で言うと、まあ去年の7月、2011年7月に、地上デジタル放送、地デジ化完了しましたが、実は、2011年7月過ぎても、地デジが見れない。っていうか、今までアナログしか見れなかったから、地デジ、見たいのに見れないっていう状況が実は続いてました。これもつい最近まで続いてました。まあ、割とその、電波がすごい悪くてね、山とかがすごくたくさんあるので、電波障害がひどいんですよね。まあ、そういう人向けに、まあ、難視聴者向けに、まあ、BS で放送を受信するっていう、まあ、方法があるんですが、実は僕の実家、その方法をとって、今、テレビを見てます。はい。まあ、なので、実は、今、その、UHF アンテナで、実は、地デジが見れないっていうね。で、ワンセグ、あるじゃないですか。ワンセグなんてね、田舎行ったら、全く見れません。なので、ワンセグ携帯とか、全く持ってても意味がない。っていうですね。受信できないんですよ、常に。てか、田舎は大体見れません。自宅の中に入っちゃうと見れません。まあ、札幌でもね、高層ビルとかの近くだとちょっと見れないんですが、まあ、僕の住んでいる、今のこの家はですね、家の中でも地デジ、ワンセグが見られるっていうことに、僕はこの家に来て割と、かなり新鮮でしたね。家の中でワンセグ見れるんだみたいな感じで、興奮した覚えを、思いがあることを思い出しましたね。なんで、田舎はね、ワンセグワが見られません。はい。そして、2ちゃんに書いてあるけど、これ本当なの?っていう話をちょっとしていきます。隣のも家に住んでいる人がどこに勤めていて、どんな人なのか知ってるって、本当なの?っていう話なんですが。本当です。はい。これ本当です。はい。僕の時間隣に住んでいる人がどこに勤めているのか、どんな人なのか、もう知ってて当たり前みたいな状況になってます。はい。やばいです。ちなみに僕が今どの大学にいて、どんなことやってるのかも、もう、まあ、大体知られてます。はい。もう個人情報とか何それ美味しいの状態でですね。もう、すごいんですよ。まあ、これが非常に困るところで。まあ、その田舎独特の風習文化があるっていうのはね、これマジな話でね、ほんと、いい意味で、もう悪い意味でも、本当にね、いやー、参ったもんだねっていう話なんですが。まあ、嫌な噂もいい噂もね、一瞬でこの街中に伝わるっていうのはね、もうね、都市伝説なんじゃないかと思われてる方もいらっしゃると思いますが、これ2010年代になってもこれはね、あります。マジです。これはマジです。マジ話です。はい。なんで割とそういうのが嫌だっていう人はね、まあ、嫌なんじゃないかな。まあ僕も、ちょっと割と、あんまり良くは思わないですね。このことに関しては。で、僕自身は、まあ割といい意味で実は自由に結構田舎は動けてましてですね。これは中学時代の話なんですが。まあご存知の通り、割とパソコンには強いと思われている私若でございますけれども。割とそれが結構いい意味でこう広まってですね。まあ、僕の出身中学校の定期演奏会で、まあ、OB としてですね、まあ、ちょっとお手伝いをさせていただいたことがあるんですが、その時に、まあ、オープニングムービーなんかをね、作って流そうみたいな話になって、まあ、僕がムービーを作ってですね、当日、まあ、その定期演奏会の前に流したりとか、まあ、したことがあるんですけれども、まあ、その時にそのホールのね、まあ、幹事の人との話をいろいろしなきゃいけない。打ち合わせとかいろいろしなきゃいけないですが、まあ、僕がね、こう、わざわざこう、自己紹介しなくても、あっもしかして、若さんのお父さんの息子さんみたいなね。まあ、つまり若さんって聞かれたんですけども。あ、そうですって言われて、ああ、いつもお世話になってます、お父さんに。みたいなことを結構ザラで言われたりして、ああ、小さい町だなーと思ったこともあります。まあ、これはうちの父親がすごいのか、それとも田舎があまりにも小さすぎるのか、どっちなんですかね。わかりませんけれども。はい。なんか鳴ってますね。ご飯が炊けました。はい。関係ないです。ごめんなさい。ご飯が炊けたことがちょっと聞こえましたね。はい。まあ、という感じで、割とそんな田舎です。さあ、住んでみたいと思った方、まだ 住んでみたいと思っている方、いらっしゃいますでしょうか。ね。バスは1時間に1本。ね。最悪2時間待ちっていう。コンビニは、買い物する場所は本当にローソンしかないっていう田舎。映画館まで片道2時間。そんな町に住んでみたいと思う人が果たしてどれくらいいるんでしょうかね。もう多分これでもう田舎に住んでみたくないと思った人が多分大半だと思いますが。それではここからはですね、札幌の話をしましょう。はい。まあ僕札幌に住み始めて、札幌という名の都会に来て1年半経ちましたけれども。まあ僕の住んでる、まあ先ほども言いましたけども、僕の住んでる札幌市某所。ね。田舎と言われることはありますが、もうそれ甘いです。ね。もうここまで聞いてもう分かったでしょ、皆さんも。ね。札幌市内なら、田舎じゃないです。都会です。贅沢言うなっていう話で。まあ、ここはもう分かっていただけたかな、というふうに思います。さあ、そして僕、札幌に来てですね、まず一番最初に困ったこと。電車、地下鉄、そしてバスの乗り方が分からないっていうですね。そう。札幌は、そう。で、まあ、電車地下鉄はま、なかったから、ね、乗り方が分からなかったっていうのは、ま、多分皆さん分かると思うんですが、バスの乗り方がわからないってどういうことかっていうと、まあ最初僕、まあよくわかんなかったんですけどですね。まあ、整理券取るとか、そういうところはまあわかるんですけども、なんかバスカードを指すところがあってね、なんか札幌。まあ後にまあ、わかるんですけれども、まあ後にね、ウィズユーカードというカードが存在することを知って、あ、それで支払うこともできるのね、っていうのを理解したんですが、最初バスの乗り方すらも分かんなかったっていうね。もうだから本当に4月、まあ、昨年の4月来た当初は本当にいろんな人にね、聞きまくりました。これどうやってやるんですかとかで、いろいろ聞きながらこうね、まあ、ちょっと恥ずかしかったですね。ある意味で。うん。そして札幌、まあ、これは多分札幌限定なのかなわかんないですけども、まあ、割と都会はそうなのかなとかっていうふうに思ってるんですけど、僕は。ゴミの分別がすごいルーズです。まあ、札幌は。割と。札幌市は黄色い色のね、有料のゴミ袋があるんですけども、これは僕の親戚、札幌に住んでる親戚に聞いた話で、まあ、実際そういう人がいた、僕も目にしたのでちょっとびっくりしたんですが、黄色のゴミ袋なんですけども、まあ、世の中けじる人がいまして、ドンキホーテの袋って黄色じゃないですか。あれに入れて捨ててる人がいて、まあ、なんていうか、まあ、モラルっていうか、マナー守ってない人多いなっていうのをすごい感じました。田舎は、こう、さっき言った通り狭いし、もう、誰がゴミ捨てたかなんて、もう、すぐ分かっちゃうんでね。みんな、割と、こう、気をつけてゴミの分別はするんですが、都会はね、もう、誰がどのゴミ捨てたのか、分かるわけがないっていうね、感じなんで、もう、いろいろごちゃごちゃしてるんでね、割とルーズになってる部分あるんじゃないかなというふうに思います。それと、これはいいことですね。物価がなんとなく田舎よりも安い気がします。うん。まあ、いろいろ店もあるので、競争をしているっていうのもあると思うんですけども、なんとなく安い気がしますね。うん。あと、まあ、これは別に札幌、別にこれ都会だからっていうことじゃないと思うんですけども、アマゾンで注文したら田舎に行った時より1日早く届くっていうね。まあ、これは割と発送してるところから近くなったっていうね。ところなんで。まあ、あんまり関係ないかなというふうに思いますけどもね。あとは、選択肢が多いですね。何事に対しても選択肢が多いです。コンビニ、たくさんあります。映画館、2カ所、3カ所あります。はい。カラオケ屋さん、たくさんあります。っていう感じで、まあ、その他、もろもろ、いろいろ、選択肢が広いっていうのが、まだ、都会の一つ、まあ、特徴なのかな、っていうふうに思いますね。それから、とにかく人が多い。はい。もう、これがまあ一番なんじゃないかなって話なんですが、もう最初僕は、まあ札幌駅の周辺を歩いていて、最初3ヶ月ぐらいは本当に人の波に揉まれて、ぶっ倒れそうになりました。本当に失神すんじゃないかなと思って、もうちょっとフラフラしながら歩いてましたね。まあ今は割と慣れてる方だとは思うんですけれども、最初の方は本当に人に酔うっていうことが、まあ、割とこう、まあそういう経験をするのは多分都会に、まあ都会に、まあ人ってこんなにいるのねっていうのを実感し始めて。まあ今は慣れましたけれども、本当に人が最初は多いな。なんでこんなに人がいるんだろうっていうふうに思いましたね。 まあ、あと当たり前ですけども、上を見上げればビルがね、こうたくさんあって、まあ、これは札幌市中心部の話ですからね。まあ、ついこう、上を見上げちゃうっていうね。都会だなーってね、上を見上げちゃうっていうね。で、まあ、多分札幌にもともと住んでる人は、そういう人を見ると、あの人田舎者だなって多分思ったりするんでしょうね。なんていうのをちょっと思ったりしました。はい。では、ここからは、田舎と都会、共通してるところもあるんじゃないか、という話をしていきましょう。まあ、これは、じゃあ、上げていきましょうか。まあ、いい人も悪い人も、まあ、両方います。はい。田舎だからいい人が、だけ、っていうわけではなくて、ね、都会だから悪い人もだけっていうわけではなくて、いい人も悪い人も、両方ともいます。これは田舎も都会もまあ、言えることですね。まあこれはいろんな意味でそうです。はい。ドキュンな人もいますし、気違いの人もいますけども、でも中には本当に、すごいいい人もいます。はい。それはもう僕は自分の身をもって、知ってるので、これはそうかなっていうふうに思いますね。それと、まあこれは北海道、ここからまあ北海道限定かなっていうところもあるんですけども、割と田舎も都会も、まあ僕の住んでない田舎町も、それから札幌も、車はね、飛ばします。はい。これは北海道クオリティかもしれませんけど、札幌はね、特に交通量多いんですが、中心部とかも交通量すごい多いんですが、まあ、もう制限速度超えてんじゃないか、みたいなね、感じの速度で走ってる人も、まあ、ザラにいます。はい。運転荒いです、北海道の人はね。土地がでかいからなんでしょうかね。わかりませんけども。やたらスピード出します。もう田舎だって、田舎なんかもう対向車いないとか普通ですからね。歩行者、自転車通ってない。当たり前ですからね。車しか通ってないみたいな。当たり前ですから。もう田舎はもうビンビン飛ばしてみるよね。それに負けないくらい札幌の中心部でも車やたらビンビン飛んでます。札幌で、まあ僕今実は自動車学校に通って、免許取得に向けてちょっと勉強をしているところなんですけども、通ってるところなんですけども、まあね、そのうち、路上での教習があるんですが、怖いです。札幌でこう、ビンビン飛ばしていく中、走っていくのがね、こう非常に怖いんですけども、まあ、頑張っていきたいと思います。それから、これは、道外の人に、まあ、一つ僕は忠告していこうかなと思いますけどね。北海道の人は、みんな暖かいっていうね、幻想は、潰した方がいいかな、というふうに思います。まあ、割と北海道の人は僕、冷たいんじゃないかな、と、実は思ってます。はい。まあ、僕は、基本的には、優しい人であると、自分では思ってますけれども。自分で持ってるだけで、皆さんから見ると全然、優しくない人かもしれませんけれども。僕は割とこう、道外の人に温かみを持って、接していこうかなと思ってますね。持ってますが。まあ中にはね、冷たい人もいますので、要注意ということで、一つ警告をしていきましょうね。はい。では、最後、結論です。じゃあ、田舎と都会、若さんはどっちが好きですか？っていう、まあ、結論に持っていこうと思うんですが。まあ、田舎には、田舎の良さがあるっていう考えがあることに関しては、認めます、僕も。まあ、田舎には田舎の良さ、きっとあるでしょう。ね。土地も広いし、空気もいいし、まあ、確かに空気いいです。はい。札幌よりは。少なからずいいです。いいのは認めますが、多分、まあ、先ほど僕が言った通り、まあ、コンビニが少なかったりね、バスがあんまり来なかったりとかっていう、まあ、いろいろデメリットの方が多分多いです。でも若い人ほど多分それ理解できないと思います。はい。まあ、僕はもうなんか体制的に慣れちゃった。18年も住んでますからね。まあ、それが当たり前だと思ってますから、もう当たり前だと思っていたんですけれども、実はすげえ不便だなっていうのをね、改めてこう感じました。この1年半。で、まあ、そんな田舎、ね、大した魅力ないじゃないかと思う人もいると思いますが、まあ、それなりに、やっぱり田舎も発展していかなきゃいけないです。ね。やはり、これはまあどんな市町村でも言えることだと思うんですが、まあやっぱりどんな田舎もね、それなりに発展させるにはある程度の起爆剤が必要で、まあ大体その起爆剤になるのが観光地だったりとかっていうのがあるんですが、するわけなんですが、まあっていうのがまあ割と必要ですね。都会よりも。それは都会よりももっと必要です。交通の便が不便な分、もっともっと努力が必要ですね。で、僕はですね、都会が全面的にいいとは思ってないんです。はい。だから田舎と都会どっちが好きって言われても、どっちもどっちっ ていうのが、まあ、正直なところの僕の感想なんですが、僕はですね、割とこう、首都東京っていう考え方がね、すごい嫌いなんですよね。その、まあ、特にマスメディアとかなんか中心に、東京を中心に物事を考えていたりね、こう、流行りのファッションとかね、今日の六本木のお店はとかってやってるんですけども、ああいう東京を中心に、中心の話を全国でこう広めていくのは割と僕嫌いで、まあ、東京自身が嫌いなわけじゃないですよ。東京を全否定するわけじゃないんですけども、こう、東京を中心に考える物事を考える考え方が嫌いですっていう話で。まあその他、まあ都会ね、まあいろいろ、まあでも都会は都会でまあいろいろデメリットはあると思います。うん。なので僕は全面的にいいとは、まあ思いません。うん。で、まあ札幌、まあね、そんな大都会って言えるほどの規模じゃ多分ないでしょう。まあ、田舎出身の僕からすればもうだいぶ大都会なんですけれども、多分まあ世間一般的にすれば多分そこまで大都会ではないんでしょう。まあですが、まあ、まあ、札幌は割と住みやすい街だとは思います。うん。なのでまあ結論としては、札幌ぐらいの規模のところが一番過ごしやすいんでしょうかねっていうふうに。だから、どこに、北海道でどこに住むのがおすすめですかって聞かれたら、僕は、まあ多分迷わず札幌を挙げるのかなというふうに思います。まあそれは今住んでるからっていうのもありますし、まあ田舎にいた経験も含めると、まあ別に、まあ田舎のいいところもあるんですが、まあ住みやすいのはどこかって聞かれた時には、まあやっぱり札幌かなっていうふうには思います。はい。まあ僕は今札幌にいて、この後大学を卒業した後、まあ、東京、大都会東京に行くのか、それともこのまま札幌に残り続けるのか、はたまた田舎にリターンするのか、まあ、わかりませんがまだ。まあ、いずれにしても、都会と田舎。まあ、どちらにもメリットもあり、デメリットもあるということで。まあ、自分の似合ったところに住むのが一番いいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、僕の都会と田舎の違いについてお話をしていきました。ということで今日は割と長めに話してしまいましたが、次回明日10月23日火曜日のパーソナリティはケクノ太郎さんです。お楽しみに。ということで僕とはまた来週お会いいたしましょう。それでは皆さん来週までお元気で、さようなら。